今日の御言葉のテーマは私に従いなさいというこの一言です。私たちはイエス様に従っているつもりですけれども、まだまだと言った方がいいんでしょう、多分。で、そのイエス様に従うということをもう少し具体的に私たちに説いているのが、その前のガラテヤの教会の手紙であります。で、一つ一つ、説くということよりも鍵となる言葉がいくつかあります。それを押さえながらお話ししたいんですが、まず大きなテーマはイエス様に従う。どうしたらそれが可能なのかと、可能というか実を結ぶだろうかということで、まず私たちの信仰の目的、それを明確にしなければなりません。なんか講義みたいな感じの雰囲気になってきましたけれども、私たちの信仰の目的、それは平易な言い方すればいい信者になるということですよね。いい信者というのは平和を作る人という意味です。それだけと言ったら言い過ぎですが、平和を作ることなしに私たちは信者をやってるとは言えない。で、何が私たちの問題かというと、ここに出ているのは肉の欲望、そしてこの非常にきつい言葉ですが、下の方に中があって、肉の欲望は神と無関係な自分勝手な欲望とあります。欲望という言葉自身強い響きがしますけれども、自分勝手わがままとなると、やっぱりこれは放っておけないことで、肉の欲望という言葉の響きが強いと言いましたけれども、これは罪ということですよね。つまりわがまま、自分勝手というのは罪の姿です。秩序を乱すということです。で、大体私たちのいさかい、いろんな争いごとは、そういうそれぞれがわがままを押し通そうとする、小さいことから大きいことまで全部それは言えると思います。で、私たちの何が問題かというと、そういう大げさなことよりもむしろ、端的に言えばこだわりだと思います。そして私たちは自分が何にこだわっているかもあまりピンときていない、それが自分の生き方になっているからでしょうけれども、御言葉をこうして味わうということは、そういう自分のイエス様とつながっているかどうかを大雑把に捉えて、大雑把な形でイエス様に従うという取りこぼしが多すぎるということが問題だと思われます。で、できるだけ取りこぼしなく自分自身のありのままを眺めていくときに、人間は多かれ大なり小なりわがままであるわけですが、でもこのこだわりということは、先ほど申しましたように平和を壊す姿ですから罪なんです。これは史跡に預かることが許されないほどの大きな罪ではもちろんありませんけれども、その小さなこだわりこそが全てを壊す現実があります。で、私たちに求められていることは、自由を得させるためにイエス様は私たちを自由の身にしてくださったと、その最初のところです。自由、この自由という言葉もなかなか分かりづらいです。どうかすれば自分勝手になりますし、非常に微妙なわけですが、むしろここで 言わんとしていることは、私たちがオープンかどうか、こだわりと違う姿です。違いを認め合おうとする、そのオープンさ、開かれた状態、それが大事なことなのかなと思うんですね。自分の好みやそういうものにこだわっていたら、私たちは平和を築けません。人と共に生きることも難しくなります。そういう意味では、もう少し私たちのこの信仰の姿というものを具体的なところで眺めていく必要があります。それがこの自分の、これはおおらかさとも、おおらかさといえば先天的な感じもしますけれども、いつでもこう開かれている用意ができているかどうかということが、この福音を生きる時の非常に大事な私たちのありようと言われますということになります。で、私たちがそういう自分にこだわっていたらば、私たちの信仰は台無しになるんです。それがイエス様が十字架にかかってまで伝えたかったことじゃないでしょうか。私たちは勘違いしてはいけません。イエス様に従うということは自分に死ぬ、自分のこだわりに死ぬんです。そんなふうに一つ一つ問い詰めていくと、私たちの顔はだんだん暗くなるんでしょうか、それともあ、そうだったと気づいて輝くんでしょうか。天と地の差がありますよ。そういう意味では、私たちは自分自身をです、イエス様のところにできるだけこう追い詰めていかないといけません。自分の都合のいいところに私たちは自分を、追い詰めるという方は語弊がありますが、行きたがるんです。で、そうでないイエス様のあの姿に、あの十字架のもとに行って、自分ともう少しこう自分自身に身近にならないといけません。そうしますと、この御言葉一つ一つが一言として聞き流すことはできない。そこら辺りから私たちの自由さ、イエス様と共に歩く身の軽さ、それを私たちは、では体感、実際感じるでしょう。で、そうしてイエス様に従うということが、今までとは違う味を持って自分の中で確かめられてくるに違いありません。私たちは今、年間の手術、季節が終わって、復活節が終わって、年間、これはいわばイエス様と共に日常生活を生きるという、特別のお祝いも今のところなくて、成人たちの祝いはあるでしょうけれども、イエス様の特別のお祝いというのはありません。普通の私たちのイエス様とのお付き合いの日々が、この年間という呼ばれているものです。日本語の年間というのもなんかあまりピンとこないんですが、英語圏ではオーディナリーデイというんですね、普段の日々という意味です。ですから私たちにとって普段の日々というのは、普段の信者としてのありようが問われている。まず一番身近な家庭の中において、で、私は102歳の母を見てて、母といっても義理の母でしょう、見ていますので、とても熱心な仏教徒なので、私はもう何十年も自分の信仰について話してません。問題が起こることが見えてるからです、という方と最近会いました。でも話してみると、心は本当に信仰を生きてる人の言葉でした。実際に教会に行ったりすることもままならない、何十年も。やっぱりこの人は秘跡に預かってませんが、イエス様に限りなく近く生きている。そして本当に自分の身近な家族の中で平和を壊してはいけない、それを第一に、本当に孤独の信仰を貫いている人でした。 私たちはそういう自分に一番身近な神様がくださった関わりの中での平和をまず、そして身近な日々出会う人たちとの平和、お隣ご近所との平和、そういう普段の日の信仰が大きな課題となります。で、私たちはそういうこの梅雨時の鬱陶しい中にあっても、心はいつもイエス様によってオープンで爽やかさを運んでいける、そういう私たちの日々をイメージしながら歩んでいきたいと思います。